それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はマタイの福音書28章1節から10節です。第3版音の聖書では新約聖書62ページ、新改訳2017では新約聖書63ページです。また聖書朗読の後、主はよみがえられたと題して藤山先生から御言葉の解き明かしをしていただきます。
聖書を読みいたします。マタイの福音書28章。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の 中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラへに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち上がり、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラ屋に行くように言いなさい。そこで私に会えます。以上です。
イースターおめでとうございます。復活を象徴するものがここにありますが、何だと思われるでしょうか。はい。ユリの花が一つありますね。白いユリもありますが、今日は少し赤っぽいユリで、素敵なお花が生けられています。他に復活を象徴するものに卵があります。今日皆さん、テイクアウト愛さんのお食事を買われるときにありますね。はい、卵がつきます。他にもいろいろありますが、時間の都合上来年にいたします。皆様は太陽が昇る、あるいは太陽が沈むという表現を、まあ、英語ではサンライズ、サンセットと言ったりしますが、これは事実を伝えていることでしょうか、あるいは私たちの錯覚から来ていることなのでしょうか、ということを真剣に考えた人たちがいます。地球が太陽の周りを回っているということは最近分かったことなんです。それまでは太陽が地球の周りを回っていたと考えられていました。それで朝太陽は昇り、夕方太陽は沈むという表現を使っていたわけです。見えるのはその通りですね。でも事実は地球が太陽を1年間かけて回っている。それを発見したのは、まあ、紀元前のギリシャ人の中にもいたんですけれども、正確にはポーランドの学者でコペルニクスという方が、まあ、宗教改革の時代に生きた方ですけれども、その方が地球が太陽を回っているという地動説、地球が動いている地動説を発表したことによって、それが今私たちが知っているこの世界観なんですね。 そのことによってコペルニクス的展開という言葉が使われるようになりました。それは、物事の見方が180度変わることを意味する言葉です。さて、死人がよみがえることはないということを多くの人が信じています。死んだらおしまいだと考えています。それでお墓は人生の最終地点、だから人生は墓ばかしくない、ダジャレですけども人が死んだらおしまいという考えは、キリストは死者の中からよみがえったという事実によって覆されました。キリスト教はこのキリストがよみがえられたという事実に基づいて成り立っています。このことによって支えられてきました。もしこれがなかったらキリスト教は消滅してしまいます。信じていることに何の意味もなくなります、ということをパウロはコリント人への手紙の中で力説しているんですね。事実キリストは墓の中からよみがえられたと語り、それを信じた人々が今世界に22億人いるという、この事実も大事なポイントだと思います。数が問題なのではなくて、そこまでイエス・キリストが死人の中からよみがえられたという出来事を、事実を信じた人たちがここまで増えてきたということですね。そして私たちはそのことを信じて、このモルラの人々にも、登別の人々にも、そして全世界の人々にも宣教師を通して伝えていこうとしているおめでたい人々だと言えます。キリストを信じる者はその信仰を持っている人たちです。そしてその信仰がその人の魂と生き方を変えます。まあ徐々に変わるか、いっぺんに変わるかは人によって違いますけれども、確かにこの事実は、この信仰は、事実に基づいた信仰はその人の生き方を変えます。なぜなら人は考える通りに生きるからですね。そしてこの信仰は絶えず聖書によって確信され更新されていく必要があります。時間が経ったら一つの出来事は記憶の彼方に過ぎ去ろうとする傾向があります。そして信仰もそのままではこの世に存在する法則によってだんだん熱いものも冷めていくことは避けられないんですね。ですから絶えず、まあ火が燃えていたらそこに木をくべながら火を保ち、勢いよくその燃やすように、信仰も聖書の御言葉の一つ一つを私たちの魂に入れながら聖霊の火によって燃やされていくということが不可欠なんです。聖書を読まない人は信仰を持っているとは言えません。もちろん事情によっても読めない時があるのは確かです。疲れていて開けないことがあるのも確かですが、読まなくてもいいという信仰を持っている人はもう信仰を持っているとは言えなくなります。ですから教会でいつも繰り返されているのは、聖書を読みましょう、聖書に帰りましょう、ディボーションしましょう、聖書を読んで祈りましょう。聖書の一つを握ればその人は全てを握ったこととも言える、そのような存在となるわけですね。さて、前置きが長くなりましたが、何を中心に置くかで物事は異なって見えるというのが、まあ地動説天動説ということを例に出してお話ししましたが、今週の御言葉というものを週報の中にいつも記載しながら読まないことが最近多くなりましたけれども、週報の左下にある四角の中に今週の御言葉が記されています。でこれをある方は暗記して蓄えていらっしゃるわけですが、特に今日の御言葉も有名な御言葉です。これを今一緒に声を出して読んでみましょう。今週の御言葉、 私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネ11章25節、これをぜひ覚えていきましょう。この御言葉が必要な時に内側から出てきて浮かんできて、そうだ、イエス様は生きておられるんだ、私も今こんな状況だけども落ち込んでいるけれども、イエス様がおられるから、永遠の腕が下にあるから大丈夫だという信仰が生まれてくるわけですね。私たちが信じた時に私たちに与えられた助け主聖霊がこの御言葉を私たちに語ってくださるわけです。そのことによってどれだけ多くのクリスチャンが危機的な、もう自分はダメだと思うような奈落の底に突き落とされるような経験の中から這い上がってというよりも、支えられてそこから立ち上がってきたことでしょうか。ぜひこれを心の杖として、信仰の杖として用いていただきたいと思います。さて第一に、御言葉をその詳しく見る前に画像を紹介いたしますが、はい、これはイエス・キリストが治められたゲッセマネの園の近くにある園の墓という場所です。前にもご紹介しましたが、これが見取り図ですね。私も入ってみましたが、ここが入り口です。でここは広くなっていて、亡くなった人の遺族が集まって、で当時は泣き女と呼ばれる人たちが雇われて、まあ、悲しみを表すことをいたしました。でここに、部屋があって、でここに遺体が納められます。でイエス様が納められたというのはこの場所だと言われています。で他にもまだスペースがあって、まあ、家族の墓地として、何人かの方が納められるようになっているんですね。でここがイエス様が納められた、まあ、縦2メートル近いスペースが、くぼみがあります。でここが入り口ですが、イエス様が納められた後、丸い石がここに立てかけられ、そして祭司長たちがローマ総督ピラトに、弟子たちが盗んだと言わないように、盗まれないようにしてくださいと頼んできたので、ピラトは兵士たちに命じてここに大きな丸い石を、これですね、立てかけていました。でもこれだと転がっちゃうので、まあこのように立てかけます。そして、まあ、ここは溝になっていまして、ここにこうしっかりと収まるようになっているんですね。で転がるものですから、ここにくさびを打ち込みました。2箇所ですね。でこのくさびに使われた金属は、ローマのコロセアムという競技場で使われていた金属と同じと言われています。誰もこれを転がせないようにという、これを封印と言いますね。先ほど賛美の中で封印という言葉が出てきましたが、このようにして死んだんだからもう出てくるなという言わんばかりに、ローマの兵士が閉じ込めたわけです。はい、ここまでにいたしますが、日曜日の朝、金曜日の、まあ、受難日礼拝に参加された方は少し馴染みがあると思いますが、金曜日の朝9時から午後3時まで、6時間十字架にかけられていたイエス様が最後に息を引き取られた。父、我が霊を御手に委ねますと大声で言われたんですね。そしてイエス様は確かに死なれました。そしてその遺体はこの墓に納められたわけです。もう出てこりません。しかし、まあ、墓っていうものを皆様はお好きではないと思います。私も好きなわけではないんですが、お墓に行って祈ったことはあるので、時々室蘭に来てからも、 室蘭の防洋台に行って祈ろうって言ったら家内は嫌だって言ったことありましたが、まあそういう場所ですね。で墓の中には生きているものは何もありません。まあウジ虫がいるかもしれませんが、人生の最終地点です。で私たちはそのような目に見える墓だけではなくて、実はいろんな墓の中に閉じ込められていると言えるのではないでしょうか。私は劣等感という殻の中に閉じこもっていました。23歳まで固い殻の中に、で自分では出られない、そういう世界に生きていました。誰も自分のことを分かってはくれない、人と比べると自分はどうも劣ってしまう、あの人はいいな、世の中ではいろんな人が活躍している、自分はそれに比べてどうだという、まあ、そんなこう比較の世界で閉じこもってしまうこともあると思います。自分を変えたい、でも変わらない、いつも同じことが行われて繰り返されて、生きていて何の喜びがあるかということを考えている状態というのは、まさに墓の中に閉じ込められていたいる状態だと言います。私はそんな自分を変えるために家出をしました。アメリカにまで行きましたが、それは私を変えることはなかったんです。しかし23歳の時にクリスチャンと出会って、その人の持って内側にあるものを感じて、この人のようになれたらという願いがイエス・キリストを信じる信仰告白へと導いたんですね。そして信じてイエス・キリストを受け入れた時に私が変えられたわけです。その墓の中から私も出てきたんです。イエス・キリストが死人の中からよみがえられたということを聖書を読んで、そのまま信じられる魂になっていたんです。考えて信じたわけではない、イエス様を信じたら十字架にかかって死んで3日目によみがえられたということがそのまま信じられました。それは本当に幸いなことだったんですね。そして周りの人たちが藤山変わったなというようになって、ああ自分だけの錯覚ではないんだということが分かったわけです。イエス・キリストは今も信じる人の中にそういうような奇跡を起こして、閉じこもっていた状態から誰も自分のことなんか分かってくれないというような狭い部屋の中から引き出して、さあ世界はあなたの前に開かれているんだよ、まあ、いっぺんに開いてくださるかどうか分かりませんが、自由な、そして喜びを私たちに与えてくださる救い主なんですね。皆さんがクリスチャンの方はご存知の詩人で水野源蔵さんという方が長野県にいらっしゃいました。9歳で熱病にかかって、首から下は全く動かない状態、まばたきだけで家族と意思の疎通を図る状況に、まあ、なってしまいました。そこに両足が不自由な杖をつきながら、松葉杖をつきながらその村を訪問している牧師がいました。そしてその水野源蔵さんの家に来た時に、まあお母さんが出てきて応対してくれたんですが、何か奥の方に存在を感じて、どなたかいらっしゃいますかって言ったら、そのお母さんが口を開いて、実はこういうことがあったんですと、でよかったらお話ししても構いませんかということで、まあお母さん今まで人目にさらすことを、まあ狭い田舎ですから敬遠していたでしょうけれども、その牧師の、まあ、熱心さに、それを許可して、水野源蔵少年が初めてその牧師を通して福音を聞いた時に心に光が入ってきたわけです。そしてイエス様を信じたんです。そして彼のその心が解放されたんです。そして彼は瞬きしかできない状態の中で、50音表の文字一つ一つを瞬きで示して、お母さんにそれをつなげてもらって詩をたくさん書いたんですね。その詩を2つだけ紹介します。今年も毎朝という題の詩は、今年も毎朝母に聖書を1ページ1ページめくってもらい、 父なる神からの新しい力、新しい望み、新しい喜びを受けていくという詩です。もう一つはありがとうという詩です。物が言えない私はありがとうの代わりに微笑む。朝から何回も微笑む。苦しい時も悲しい時も心から微笑む。短い詩ですけれども、全力を傾けて一文字一文字をつないで残した詩ですね。もういつ読んでもこの水野源三さんの詩は心に迫ってきます。日本の有名な詩人、歌人の俳人の松尾芭蕉が紹介した句に、旅に病み、まあ、病気になって旅に病み、心は荒れ野を駆け巡る。でそれを解釈した人の文章を読んだことがありますが、その自分の魂が、枯れた木の林の中をどこに行くとも知れずさまよっているという様子を描いたものだろうと、解説しています。でそれに対してあるクリスチャンの俳人が、まあ、ダメになったという俳ではなくて俳句の俳ですね、俳人がそれに合わせた句を残しました。旅に病み、ここまで同じなんです。旅に病み、夢は御国を駆け巡る、天国を駆け巡る、何というこの世界かということを教えられる俳句が紹介されています。水野源三さんはその閉じ込められた世界からイエス・キリストを信じて開かれた世界に、希望のある世界に移されたんですね。そして私たちもイエス・キリストを信じるのは、まあ、一人一人置かれている境遇はみんな違います。ですから比較なんかできるはずがないんです。比較しても意味がないんですが、しかし自分の世界、もしそこが狭かったらイエス様を信じたら自由になるんです。世界は開けていくんです。そして希望が見つかるんです。その希望は失望に終わることがないと約束されている希望です。だから生ける望み、祝福された望みと言われるんですね。作り話ではなくて、作った言葉ではなくて、生まれてきた言葉なんです。そしてキリストがよみがえられたことによって生まれた言葉です。そしてこの今日の箇所に戻っていきますと、この墓に出かけていった女性たちがいました。マグダラのマリアと、もう一人のマリアと、二人のマリアが見に行ったわけです。すると大きな地震が起こりました。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。まあ、地殻変動によって起きる地震もあれば、神様によって起こされる地震がありますが、まあ、両者の間には相関関係がつながりがある場合も多いと思いますけれども、この場合は御使いが現れたことによって地震が起きて、あの丸い石、封印をしていた、止めていた太い金属が折れたんですね。そしてその石が転がされたという現象が起きたわけです。そしてイエス様はその瞬間に、まあ、よみがえられた。まあ、詳しい解説はいたしませんが、女性たちはその見つかりを見てもう震え上がったんです。まあ、天使ってこう可愛らしいイメージを持っている人たくさんいるかもしれませんが、まあ、そういう天使もいるかもしれませんが、実際天使を見た人、クリスチャンたちの証を見ると、まあ、ここにもいらっしゃいますが、もう震え上がる、恐ろしい、そんな印象を持つ人もいるようです。もうとてつもないスケールで現れるわけですから、まあ、映画で描かれているようなものとまた違うと思いますが、女性たちはもう震え上がって恐ろしくなったわけですね。しかし御使い天使は、あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。 ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。もう墓は開いていますから、中を覗けば納められていた場所を見ることができるわけです。女性たちはさすがに中には入りませんでしたが、後から行ったペテロとヨハネは中を見たんですね。そして遺体を包んでいた白い布が巻かれたままそこに置かれているのを見たんです。イエス様は前から言っておられたようにとありますが、聖書は宗教の書物ではなくて預言の書物だということを最近多くの牧師たちや聖書学者が語るようになりました。旧約聖書で語られていたことがこの新約聖書において 100% 成就している。イエス・キリストが十字架にかかられている預言はたくさん旧約聖書に預言されていた。生まれる場所、少女から生まれること、それが成就した。それ以上にイエス・キリストがもう一度この世界に再び戻ってこられる再臨については、その何倍もの回数が用いられて聖書には預言されている。ですからクリスチャンはイエス・キリストが再びこの世界に戻ってこられることを待ち望んでいるわけです。それを再臨信仰と言います。それがいついかなる時であるかは誰もわからないとおっしゃいましたが、しかし空中再臨はわからないんです。明日来られるかもわからないんです。ですから目を覚まして私たちは神様に祈っていく必要があるわけです。しかし地上再臨についてはイスラエルと条約を結んだその反キリストと呼ばれる人物がイスラエルを襲う時から3年半後には確実にイエス・キリストはこの地上に戻って来られるということが分かっています。この予言を研究している人たちが、そのように説明しているわけですね。それはさておき、予言の通りによみがえられました。その予言は一箇所だけ見ていくならば、このマタイの福音書の16章21節で、その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたという箇所です。十字架にかけられ殺されて3日目によみがえらなければならない、これを何箇所かで弟子たちに語られました。ペテロはそれを聞いたときに、イエス様は33歳ですし、ペテロはもっと10歳か20歳年上だったのでしょうか。弟子なのにイエス様は諌め始めたと書いてあるんです。出世の道がこれでは断たれる、今までついてきたら何かいいことはあるかなと思っていたのに殺されてしまう、そんなことあってはたまらないという思いがあったのかどうか聖書には書いてありませんが、イエス様もそんなことはありませんって、そんなことしちゃダメですよと諌め始めた。それに対してイエス様は普段柔和なお方なのに、黙れサタン、歌舞伎役者だったらもっと目くじら立てて怒ったかもしれませんが、激しい剣幕でイエス様はサタン呼ばわりしたんです。普通こんなことをイエス様から言われたらもう立ち直れないですよ皆さん。でもペテロは立ち直ることができたのはイエス様のその言葉の中に、そして大接神の庭でペテロが3回もイエス様を知らないと言った時にイエス様が振り向いたその眼差しが、決してペテロを責めているのではなくて、お前がそのような人物であるということは知っていたよ、だけど私はあなたを愛しているよというメッセージが込められた眼差しだったわけですね。イエス様はその眼差しを私たちに向けていてくださるので、決して失望することはあるかもしれませんが、絶望することはないわけです。諦めなければという言葉はいろんな場所で使われますが、ぜひこのことを私たちもペテロの姿から教えられて、本当にこんなクリスチャンでいいんだろうかと自分を責めるような時にも神様の憐れみがあるということをぜひ信じて、そこを握ってほしいと思います。 御使いは女性たちに納められていた場所を見なさいと言いました。多くの世界の指導者たちの墓にはその痕跡というか骨が残っています。ある世界の指導者たちはミイラにされてそこに納められています。すごいですね。何千万円もかけて遺体をミイラにして保存し神格化して拝むということがいろんな国で行われていますが、イエス様の墓は空っぽなんです。何もないんです。で、観光客が自由にそこに入っていって見てるわけですね。確かにそこにイエス様の遺体はありませんでした。そして御使いはこのことを伝えなさい、イエスはよみがえられた、そしてガリラヤでお会いできる。しかし女性たちはそれを聞いてもですね、恐れがありますからなかなか、そうですかと言えなかったんですね。でも一方恐れとともに心の中には期待もあったでしょう。ガリラヤに行ったら会える。そして出発した女性たちに復活されたイエス様が現れてくださったんですね。なんとおっしゃったか。おはよう。私たちも朝起きた時にイエス様におはようございますってまあ挨拶をしますよねしますよね夜寝る前は感謝のお祈りを捧げて、まあ、おやすみなさいと言うかどうか別として、朝と夜あるいは日中いろんな場面で私たちはイエス様と出会ってイエス様からもお言葉をかけていただける幸いな関係にあります。それほど私たちはイエス様を必要としているし、イエス様から平安と喜びをいただく必要があるんです。この世が与えるもので心が満足している人はもうイエス様とその関係を持つことはなかなか難しいでしょうね。世の中に楽しいこと魅力的なものいっぱいありますから、常に私たちはそれを求めようとしますが、それはイエス様を遠ざけてしまうことです。もうこれは真逆のことなんですね。もちろん楽しむこと喜ぶこと、神様は私たちに素晴らしい人生を与えてくださり、スリルとそして感動的な冒険、そして人に仕えることの喜び、受ける喜びもありますが与える喜びもあるという世界の中に生きることを許してくださっているわけです。イエス様がよみがえられて今生きておられて私と共にいてくださり、私の中に住んでいてくださるというこの信仰は、私たちが作ったものでも考えて、結論に達したことでもなくて、イエス様を信じた時に与えられた聖霊によってこの信仰は与えられているんです。ですから御言葉を読み続けることによってこの信仰は絶えず更新されて確信となって、いざという時には信じられないような力となっていくわけですね。これを復活信仰と言います。イエス様は女性たちにおはようと言われました。登別の有名なホテルに平安という名前のホテルがありますね。私も何度かあそこでいろんな方々の結婚式とか催し物に出たことはありますが、まあ、昨年でしたか閉店になりました。でもイエス様から与えられる平安は決してなくなることがないんです。私が与える平安はこの世が与えるものとは違います。私はあなた方に平安を残しますと言われました。その平安、シャロームという言葉は平安がありますようにという意味ですね。信じる者の中にこの平安が与えられます。私が信じた時に経験したのもこの平安でした。生まれて初めて安心できたんです。それまでは朝起きるたんびに胸騒ぎがしていたんです。でもこの世界は神様が創造された、神様がおられるんだと分かった時に平安が訪れて、それが今も続いています。そして女性たちは喜びに満たされました。 まあ、イエス様とお会いしたわけですから喜ぶわけですね。詩編の16編8節に私の、まあ、愛職であることを紹介したことが何回かありますが、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない、揺るがされることがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、楽しみが常しえにあります。イエス様と会った人は例外なくこの喜び楽しみというものを経験するわけです。24時間ずっとそれが一定に続くという意味ではありません。でもイエス様と出会ったならば、それは復活のイエス様と出会ったことですから、今イエス様はここにおられますから、今私たちはイエス様と出会っていますから、その喜びを、まあ、感情で理解して実感できるかどうかは別ですが、イエス様を信じているというこの感覚、センスはその喜びと表裏一体なんです。うわーっと喜ぶ喜びではないかもしれません。いや、ある時もあります。でも喜びはそのように表現しない時もあります。イエス様を信じている、イエス様が私と共におられる、イエス様が私の中におられる、これは必要な時に喜びとなって現れてきます。今それを実感できなくても信仰があるならば、その喜びを持っていると言えるんですね。その喜びが私たちの信仰生活を前に進めるわけです。そして人々にそれを分かち合おうとする熱心と情熱に変わっていくわけです。そしてイエス様も御使いと同じようにガリラに行ったら、そこで私に会えると弟子たちに告げなさい。イエス様と会っただけではなくて、女性たちにもミッションが与えられたんです。弟子たちに伝えなさい。弟子たちはもう恐れていたんですよ。女性たちは勇気ありましたね。弟子たちは自分たちもイエス様の遺体がなくなったという報告が兵士から、この番をしていた兵士たちがローマ総督に伝えたら、もうしらみつぶしにエルサレム中探すわけです。そしたら弟子たちは見つかったら捕まって、彼らも投獄されるわけです。拷問を受けるかもしれない。恐れていたんです。恐れて火を戸をしっかりと閉めて閉じこもっていたんですね。で、彼らがそこから出てくるためにはこのメッセージが必要だったんです。イエスはよみがえられたというメッセージが必要だったんです。ここにおられる人々だけではなくて、世界中のすべての人がこのメッセージを必要としています。このメッセージなくして、イエス・キリストの復活の事実なくして、人は墓の中に閉じこもっているんです。殻の中に閉じこもっているんです。この狭い世界の中でもがいているわけです。人々はこのメッセージを必要としています。私たちはそのメッセージを持っています。イエス様と出会ったからです。それをそのままにしておく手はありません。イエス様は弟子たちに伝えなさいと言いました。私たちは全世界の人々に、自分の隣人にイエス様はよみがえられたという出来事を、事実を、メッセージを伝えていくためにここに集められています。集められているのは使わされるためですね。社交場のために私たちが集まっていることはありえません。使わされるために私たちは毎週日曜日集まって、教会とは呼び集められた者たちという意味です。そこから礼拝を捧げて使わされていくんです。このメッセージを私たちは預かっています。そして私たちも日々生活の中でこの復活のイエス様と出会いながら、イエス様から力と恵みを受け取って託されたミッションを遂行していく。いろんな方々が教会の奉仕を捧げています。この礼拝の奉仕を、礼拝を捧げるために13人の方々がこの朝いろんな奉仕を担っています。その前には掃除という形で、その前にはいろんな会計とか役員会とか、そして祈りの奉仕によってこの 教会の存在と運営は成し遂げられているわけですね。それぞれができることを神様のために捧げていくときに、教会はキリストの体として力強くイエス・キリストの復活を証しする存在となっていくわけです。この2021年の4月4日、素晴らしい日付ですね。4月4日、イエス・キリストが死に打ち勝たれた記念の日付として今年覚えていきましょう。この信仰によって私たちは生かされ、そしてこれからも遭遇するさまざまな苦しいことや悲しいこと、その中で立ち上がる力となっていくでしょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今年もイースターの礼拝を捧げることができ感謝いたします。イエス・キリストはよみがえられました。この信仰に立って私たちは今年も歩んでいきます。そして主はよみがえられたとガリラに行って、その生活の中で会うことができると、イエス様は女性たちに告げられました。今私たちはこの人生の生活の中で日々イエス様と出会うことができる恵みを感謝いたします。墓の中に閉じこもっている自分の狭い世界の中でもがいている人々にこのメッセージを伝えることができるように私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。